を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの相本です。岡田さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、でもう7月最後ね、下旬ですか。
本当に放送予定が7月の27日、うん、ということですけれども、うん、もうあっという間に7月も終わりそう。もう1年が早すぎるわけなんです。
早いですね。ね、そろそろね、うん、夏休みだとね、学生さんなんかなんかですし、はい、あいもさんとか夏休みとかなんか予定立ててるんですか？
もう一人でお仕事をね、個人でやってると、もう無理やりでもここ休むって決めないとお仕事ばっかりで終わっちゃいそうなんで、
はい、そうですね。
温泉に、箱根に行ってこようかなと、いい、ね、骨休めしてこようかなと思っております。
いいですね。ね、そうやって計画していけるとね、いいですよね。私も夏休みどっかで取りたいなと思ってるんですけど、ね、子供の予定がいつ決まるのかなっていうところがあって、はい、そこに合わせて部活があるとか、なんか何々があるとか、いろいろね、子供の予定もだんだんとそれぞれが、ね、うん、あるので。
調整が結構大変だったり、お仕事もありますしね。
そうなんですよね。仕事もじゃあどこの期間休もうかっていう。かといって、お盆休みとかで混んでると大変かなと思ったりとか、ずらしたいなっていうのもあったりとかね。
いやー、皆さんもね、はい、夏休みの計画、いろいろ立ててらっしゃるのかななんて思うんですけれども、もう7月もね、まもなく終わるということで、ちょうど1ヶ月ぐらい経つのが、クラウドファンディング、インタビューで始める新集客術、うん、もうそろそろ佳境に入ってるところじゃないですか。
ね、はい。いやー、そういった追い込みのところに差し掛かってるんですけど、この、まあ、そもそもこのクラウドファンディングやろうと思った電子書籍について今日ちょっとお話ししようかなと思ってますので、
はい、
ぜひそのことをお伝えしたいと思います。
お願いします。
はい、はい、皆さんって、あんまり出版ってどうでしょうね、したことない方の方がもしかしたら多いのかなと思いますけど、
普通に生活してたら、なんかすごいハードルが高いことのように感じますよね。ね、
そうですよね。でも、やっぱり書籍を出版してるっていう方は、だから特別な人みたいな感じに、すごく感じる方多いと思うんですけど。
はい、私もそうです。
ね、実はこの電子書籍、今だと Kindle から発売する書籍があるんですけど、これって意外と簡単に出版することって可能なんですよね。
そうなんですか？
そうなんですよ。私も何度か自分自身でも、やったこともありますし、うちのクライアントさんに向けてサポートさせていただいて、出版のお手伝いしたこともうちの方であるんですよ。
クラウドファンディングだけじゃなくって、はい、書籍化のお手伝い。はい、
そうなんですよ。
重要ですよね。は
い。これ、実はですね、私もやったことあるんですけど、ワードで文章を書いて、アップするだけでも、実は電子書籍になったりとかするんですよ。
じゃあ普段ブログ書いてる方は、はい、もうその延長にありますね。
延長にあります。本当そうなんですよ。だからそういった感じで、実は簡単に出版はできるんですけど、ただこれもメディアとしてしっかり計画して考えて活用するのがいいじゃないかなと思います。
なるほど。
うん。今回はですね、これを私自身はクラウドファンディングと、組み合わせて、クラウドファンディングを活用しながら電子書籍を出版して、そしてこういった、ポッドキャストでもお知らせしたりとか、SNS 上でも告知をしていって、どんどんいろんな人を巻き込んでいきながら発信しているところありますね。なので、こういった、いろんなものを活用しながら、出版も活用しながらマーケティングとして、使っていただくといいんじゃないかなと思います。
すごい、いろんなこう、ものが、ツールが連動していって、どんどん、お仕事がうまくいって、売り上げも上がるっていうような仕組みが作れるっていうことなんですね。
そうなんですよね。で、クラウドファンディングと電子書籍を組み合わせると何がいいかっていうと、はい、電子書籍、まあ、発売して、それで買ってもらうのもいいんですけど、クラウドファンディングを使うと、予約販売みたいな感じで、もうすでに、買いたいっていう人を、そこのクラウドファンディング上で集めることもできるんですね。
なるほど。あ、それは気づかなかったです
はい。
ね。
そうなんですよ。そうすると、ある程度、もう何人かは欲しいっていう状態に作った上で、書籍を販売することになるので、そうすると、電子書籍って一斉に購入していただくと、やっぱり電子書籍の中のランキングっていうところに非常に大きく影響あります。
それ見て買う方もいるから、また増え
そう
ていっ
なんですよ。そうなんですよ。やっぱりその書籍の中でのランキングを1位取るっていうことはすごく大きなことなので、やっぱりそれで、1位を取っていくと、やっぱりランキング上からなんか人気ある書籍だからちょっと買ってみようかなっていう、そこをきっかけに知ってもらうことってすごく多いんですよね。
なるほど。初動が結構大事みた
大
い
事
な
です
とこ
ね。あ、本当におっしゃる通りで、最初、初動をどういうふうにして、作っていくかっていうことなので、クラウドファンディングとかも活用しながら読んでいただく方を増やしていく。で、本にすると、やっぱり自分の考え方もすごく整理されて、まとめることもできますので、そういったところを形にして発信することによって、自分の、活用しているメソッドだったりとか、伝えたいことを、これをしっかりとまとめて世の中に出すことで、やっぱりそれに興味ある方っていうところが、どんどんどんどん、増えていくなっていうのはすごく感じますね。
こういう本書いてるんですっていうふうに自己紹介で言われると、お、この人、やっぱりすごいのかもって、こう、
そうで
一
す
種の
ね。
ブランディングにもね、
はい。
しますもん
なります
ね。
ね。なので、ぜひね、この電子書籍もうまく活用しながら、マーケティングをやっていただきたいんですけど、この、実はもう残りわずかなんですが、クラウドファンディングの中でも、電子書籍連動セミナーっていうところを、やってますので、セミナーの中でも、少し私自身がお話しして、こういうふうにして、活用するといいんだよって、音声メディア活用するといいよっていう、その方法なんかもお伝えしておりますので、ぜひ、こういったマーケティングについて興味あるという方は、ぜひクラウドファンディングの、項目を見て支援いただけると嬉しいなと思います。
今回は電子書籍を活用したマーケティングをテーマにお話伺いました。さあ、続いてはおすすめのポッドキャストのコーナー。今回はどんな番組でしょうか？
はい。今回は、50歳から花開く人になるために、44歳会社員セカンドキャリアへの挑戦という番組を紹介したいと思います。
私今43になる年なの
お、
で、す
ま
ごい
さ
ピンポ
に。
イントで気になっちゃった。
そうですよね。で、しかもやっぱり世の中の会社員の方、そろそろセカンドキャリア、どんなことをやったらいいだろうなっていうふうに思われてる会社員の方って多いんじゃないかなと思うんですね。私も独立したのがちょうど40代に入ってからなんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。
やっぱりね、こう、今まで積み重ねてきたものと、この先っていう、こう、立ち戻るとこってその年ぐらいですよ
ありま
ね。
すよね。やっぱりね、この先このままでいいのかっていうふうに考える会社員の方多いんじゃないかなと思います。私自身も、やっぱりこのまま会社員を進んでいった先って、なんとなく、先が見えていたというか、先輩とか上司の方とか見ていくと、あ、こんな感じでやっていくのかなっていくと、果たしてそれがやりたかったことなのかなって思った時に、ちょっとやっぱり挑戦したいなっていう思いは出てきたんですよね。
あります。
はい。
今行かないと、
そう。
50代じゃ、ちょっと腰が重いかも、今かな、どうかな、みたいなね、いろい
はい。あ
ろ、天秤にかけたりとか、ですよね。
りますよね。で、この、山根さんという方はこの番組発信されてるんですが、まさにこの挑戦してる様子を、ポッドキャストでリアルタイムに報告してくれるんですよ。
面白い。いや、
はい。
さすが、ポッドキャストじゃないとでき
で
な
き
い
ない。
形。
そうなんですよ。で、山根さん自身は、今、会社員で44歳っていうことで、そこからどういうふうにして、セカンドキャリアを作っていくかっていうのを、まあ、成功も失敗もいろいろあるかもしれないけど、これを、ちょっと、もう、番組として発信していきながら、ご自身でも挑戦していきますっていうことで、この番組されてらっしゃるんですよね。
じゃあもちろんうまくいかないことも包み
はい。
隠さず。
包み隠さず、もういろいろ公開してくれるっていうことで、これ、本当に、お話ししてる内容も、 結構実践的で、今もいろいろ挑戦されてるようなことあるんですけど、じゃあどういうふうにして向き合っていくといいのかっていうところを、もうありのままに語っていただいてるので、これ、まさに会社員の方で、自分も、やっぱり何かやっていきたいんだけど、その一歩が踏み出せないんだよなっていう方なんかは、どういうふうにして踏み出していった、そのやり方なんかも、リアルに伝わると思います。
ね、ちょっと私も絶対、はい、聞いてみたいなと思います。はい、ありがとうございます。今回は、50歳から花開く人になるために、44歳会社員、セカンドキャリアへの挑戦についてご紹介いただきました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける。声ラボン。